町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。今日は年末の特別編成でニュースカウントダウンはお休みしてゲストを迎えし30分たっぷりお話を伺ってまいります。
はい、年末が近づいてきたわけですが、はい、今年2月に勃発したウクライナの戦争の終結のめどが立っていませんし、また、多少緩和されるとはいえ FRB アメリカ連邦準備理事会の急ピッチな金融引き締めが続いてアメリカ経済が落ち込まないかも気にかかるところだと思います。さらにはワクチン接種が不十分なままゼロコロナ政策を大幅に緩和してしまった中国経済は大丈夫なのかといった問題もあります。
来年の日本経済はどうなるのか、そして私たちの生活はどうなるのか、本当に気になるところです。
そこで今日はこのテーマに最もふさわしい方をゲストにお呼びしました。
元日本銀行副総裁で現在は公益社団法人日本経済研究センターの理事長を務めていらっしゃる岩田和正さんです。岩田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。今日は、来年の日本経済はどうなるのかというタイトルでお送りしたいと思います。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
今日の町田鉄の深掘り、前編ニュース深掘りですが、今日のテーマは
2023年の日本経済の見通しと課題は。ゲストには元日本銀行副総裁で現在は公益社団法人日本経済研究センターの理事長を務めていらっしゃる岩田和正さんをお迎えしています。
はい、では早速ですが伺っていきましょう。岩田さんは来年の日本の経済の見通しをどう分析されていますか？
政府の方では23年度ですね、 1.5% 成長すると。これは22年度が、まあ、私ども 1.7% っていうふうに呼んでいますが、大体、それと同じような成長率が実現するんではないかというふうに政府の方はですね見ているということであります。それで民間のシンクタンクはどうかというと、私ども ESP フォーカストという形で主要な民間の予測機関のですね平均を出してるんですが、それは今 1.1% なんですね。で、私どもはいくらと見ているかというと、それよりさらに低く 0.8% と。ですから政府の見通しの半分ぐらいしかいかないんではないかというふうに考えております。仮に 0.8% であってもですね、実は日本は先進国の中では23年に関する限りは優等生っていうのはですね、アメリカの方では中央銀行、フェデラルリザーブと連邦準備制度理事会というのがありますが、そこは23年についてですね、成長率が 0.5% だというふうに予測をしております。それからヨーロッパは EU 委員会がですね 0.3% だというふうに見てるんですね。ですからこの、アメリカ欧州と比べると我々の予測 0.8 でもですね一番成長率が高い、ね、政府になるともっと高いというですね、こういう状況にあるんじゃないかというふうに思います。ですから相対的には決して悪くはないんですが、しかしながら、まあ、23年度ですね成長率はその半分ぐらい 0.8% ぐらいに鈍化していくというふうに見ております。
この後詳しくそのアメリカやヨーロッパも含めて状況を伺っていきたいんですが、はい、その前に一つ、かたくなに大規模な金融緩和策を維持してきた日銀が、先週 0.25% 程度としてきた長期金利の変動幅、許容幅を 0.5% に拡大する政策の軌道修正を決めました。岩田さん、この動機は一体何だったっていうふうにお考えですか？
はい、そうですね、これは黒田総裁がすでに記者会見でもご説明になってますが、市場機能を回復すると、 いうのが主な目的ですというふうにおっしゃってまして、私もその通りだと思います。と言いますのは、この日本の国債市場をですね、特に10年ものの国債金利、これは今イールドカーブコントロール政策と言いまして、10年ものの金利を 0% 程度に維持すると。ただしその変動幅 0.25 まで認めますということなんで、 0.25% が上限だったわけであります。でそれを今度 0.5% に変動幅をある意味で拡大するということで市場機能を回復と。ただ少しこれは冷たい言い方をしますと、すでにマーケットが10年ものの金利は他の市場金利と隔離されてですね、ポツンと 0.25 にいたと、
はい、
他から全く切り離されている。でしかもマーケットの取引がですね、全然ない日なんかも起こってたんですね。とりわけ6月以降ですね、そういうことが起こっておりまして、すでにマーケットが死んでたと。マーケットが死んでて政策が有効になるはずはありませんので、よくも半年もほっといたなというのが私の感想なんですが、ファイナンシャルタイムズがですね、このエディトリアルでですね、社説でまあおっしゃってるのは、日銀そういう機能を回復するのは結構だと、しかしながらあまりに遅く、あまりに小幅だと、これではまあうまくいかないだろうというのことがまあ限界にあると思いますね。それからウォールストリートジャーナル、これまあ日銀の第一報の見出しが、日銀市場に屈するとマーケットにとうとう負けましたね日銀さんというですね、これもある意味で、ずっと海外の投資家は金利は上げざるを得ないだろうというふうに予測してですね、先物市場で売りをかけたんですね。なのでそれやっぱり思ったように、金利が上がったというので我々は勝利したというふうに、言っておられまして、やはり、投資家の海外投資家のいろいろおっしゃってることを伺うと、まだ調整しないとですね、市場の機能回復というところまではいかない、私もすぐチェックをしたんですけれども 0.25% のところでですね、普通はこう滑らかなんですね、イールドカーブって、はい、これがもうこういうふうにキンクしてそれが 0.25 いって 0.25 から 0.5 に上げたら 0.5 のところでやっぱりキンクしてもうこれはすでに機能不全、 0.5 ではとても足らないというサインを、マーケットは出しているというふうに思います、
うん。0.25 で抑える政策が諸外国の金融引き締めの大きな流れに逆行していたものですから、この1年間大きく買いため市場で円安が進みました。円安については岩田さん相当問題が多いということをかなり今までもおっしゃってこられたと思うんですが、リスナーのためにそれがどういう問題だったのか教えていただきたいのと、来年はそれがどういうふうに変わっていく可能性があるのかも合わせて教えていただけないでしょうか。
そうですね、円安はやっぱり一時150円までですね、ところまで円安が進みました。それで今ご指摘がありましたように、アメリカがインフレで進行しまして、連邦準備制度理事会が金利を引き始めました、引き上げたわけですね。その時に当然財政は大幅拡大、アメリカですね、これはバイデンさんもそうだし、その前のトランプさんもですね、政権末期の時に大幅な拡大をやって、両方合わせると GDP 比で3割ぐらいのですね、財政支出拡大をやってしまったんですね。 GDP ギャップはせいぜい 3% とか 4% のところに3割 GDP 3割やって、はい、これでインフレにならない方がおかしいぐらいの大幅な財政支出拡大をやったので、インフレ率が大幅に上昇してドル高も進むというですね。ですから円安の基本的な要因はドル高ですね。他の国もみんな為替レートが下がってしまって困ってですね、それで本当はそんな金利上げたくないけれども、為替レートがあまり下がってしまうのは困ると、で国内のインフレがひどくなるのでっていうんで、言ってみますとリバースカレンシーウォーっていうふうにファイナンシャルタイムズ言ってるんですけど、はい、通常はカレンシーウォー、通貨戦争というのはですね、自分の通貨を切り下げて輸出を増やして、で近隣を急暴化させるっていうのがですね、カレンシーウォーなんですが、今回起こってることはリバースなんで、逆さまなんで、切り上げないといけない、切り上げ競争をみんな始めちゃったわけですね。その例外が日本銀行だったわけですね。日本銀行はまだまだ緩和が必要ということで、他の中央銀行はみんな金利を引き上げてリバースカレンシーウォーに参戦したと。 で面白いと、まあ、まあ面白いって言っちゃいけませんけども、財務省もですね、これは乗らないといけない、参戦しないととても困ると、はい、円安行き過ぎでっていうんで、あの介入までやったわけですね。しかしながら、まあ、日本銀行はとても変えられませんということで、うん、動かさなかったわけで、そのおかげで円安がさらに進展したということなんだと思うんですね。で、円安の弊害の一番大きいのは今回の場合ですね、エネルギー食料価格がすでに大幅に上昇しておりまして、はい、ウクライナ戦争でもさらに上がるようなことがありました。今少しそれが減速してきましたけれども、日本はとてもエネルギーの依存とかですね、食料の対外依存が高いんですね。そうしますとですね、そういう食料エネルギー価格が上がりますと、日本が輸出する財やサービスの価格と輸入する財や価格の指数との比率、これを交易条件って言っていますが、企業でいうと販売価格と仕入れ価格、企業で言えば仕入れ価格が倍になりましたと、販売価格があんまり上げられませんっていうと、その利潤が収益が大幅に圧縮されるわけですね。で、それと同じことが日本国内全体でいわば起こっておりまして、はい、輸入する材の価格 40% とかですね、一時 50% とか下がって、輸出の方はせいぜい 15% ぐらいしか上がらないと、その残りはですね、交易条件が悪化するということで、つまり人々の、まあ、これから購入するエネルギーとかですね、価格とか食料価格がみんな高くなって払うわけですけど、それは販売している企業は全部丸儲けするわけではなくて、ほとんどが海外に流れてしまうわけですね。海外が輸入価格が上がっている。これは実質所得の、ですね、流出っていうふうに呼んでますが、はい、この石油価格なんかが大きく上がりますと、この実質所得が大幅に流出するんですね。過去も2回第1次石油危機、第2次石油危機、これは1973年、79年と2回起こりましたけど、今回のエネルギー価格、食料価格上昇でですね、交易条件の悪化による実質所得の流出幅っていうのが大体20兆円ぐらいなんですね、累積すると。日本の GDP は550兆ぐらいですので、はい、その20兆ぐらい出てしまうと。
で、ね、
その大きさは第二次石油危機よりも大きいんですね。実は第一次石油危機と第二次石油危機比べると第二次の方がもっと大きいんです。それよりも少し大きいぐらい、所得が流出してしまうと。そういうことが起こりますと、海外国内では例えば去年ですね、成長しましたと、1.7%。ところが20兆円分出てしまいますと、国内でお金を実所得がまあ減ってしまうということになるんですね。いうことの結果、実質 GDP は増えてもですね、実質消費が落ちてしまう。特に一人当たりの実質消費が落ちてしまう。つまり国民生活が貧しくなるということなんですね。それでその交易条件の悪化に2つの理由があって、1つはエネルギー価格や食料価格が上がるということに加えて、円安が進みますとそれがさらに加速するわけですね。で、今足元では交易条件の半分ぐらいは円安による分なんですね。で、半分ぐらいがエネルギーと食料に価格の上昇ということなので、言ってみますと、日本銀行はですね、この大幅な緩和で続けてですね、円安をまあ維持してですね、それで輸入インフレを拡大して、それが国内のインフレになるということを期待しておやりになっていると思うんですが、で、結果は国民にとっては実質消費が落ちてしまう。しかしながら人々の生活は貧しくなる。これは近隣窮乏化ではなくてですね、これは自国窮乏化成長だと、どのように私申しておりまして、せっかくですね、生産しても所得が外へ出てってしまう。で、それを金融政策が加速してしまう。これは具合悪いんじゃないでしょうかというふうに思っております、ね。
今の自国窮乏化っていう話は非常にインパクトがあるというか、言えてみようというか、かつてその昔自国通貨安で輸出を伸ばそうという近隣窮乏化策は第二次世界大戦の原因の一つにもなったと言われるようなことですよね。似たようなことやっても全く逆なことになってる、この日本経済が置かれている状況というのは皮肉なことになったってことですよね。
ちょっとそういう今は厳しい、そういう意味では厳しい局面ですね。
なるほどね。
さあ、日本の成長率からインフレ、金利、為替までと、岩田さんならではの視点でお話しいただいています。お知らせの後も2023年の日本経済の見通しをさらに深掘ります。
今日の深掘り。
今日の深掘りは元日本銀行副総裁で現在日本経済研究センターの理事長を務められている岩田和正さんをゲストに、2023年の日本経済の見通しと課題はと題してお送りしています。
はい、後半は、日本経済に大きな影響を与えるアメリカ、ヨーロッパ、中国の、来年の経済の見通しを伺っていきたいと思っていますが、先ほど岩田さんは FRB が、来年のアメリカの経済見通しを 0.7% 成長と見込んでいるというお話をしていただきましたが、それはそのエコノミストの中には多分いろんな方がいて、その金融引き締めの影響でかなり大きく景気後退して、ショックな状態が起きるんだという人もいれば、ソフトバランディングする人もいるんだということだと理解してるんですが、岩田さんどのように分析されてるんですか。まずアメリカについて教えてください。
そうですね、はい、アメリカにつきましてはこれは連邦準備制度理事会が 0.5% と、はい、これは第4四半期比でよくやるんですけど、第4四半期比なんですけども、はいはい、0.5 だと言ってるんですが、私どものセンターでは 0.3 とそれよりもう少し低いですね、数字になるというふうに思っています。それで、まあ、あのマーケットがやっぱり一番心配してますのは景気後退が起こるのかどうかですね。で、連邦準備制度理事会はなんとか景気後退にならないようにインフレを収めてくれるということを期待してんですね。それであの長期金利がアメリカ先ほどおっしゃられたように 3.4 なんですが、短期金利はもう 4.25 までですね、上限決まっておりまして逆転してるんですよね。どうしてこう逆転が起こるかというと、マーケットは23年の後半ぐらいにはもう利下げを始めると景気後退のリスクが高くなってですね、利下げすると思ってるので上がらないわけですね。
まあ、5月がピークだみたいな話ですね。まあ、
そのように期待しておられる、はい、しかしそれは私から見ると儚い期待でですね、というのはその前提条件、利下げできるにはインフレ率が下がらないといけないわけですね。このインフレ今どこが一番ハードコアになってるかというと、アメリカサービスなんですよね、はい、財の方はだいぶこう減速してきましたけれども、サービスはやっぱり賃金で決まるんですね。ところが賃金が今 5%、 5.1% 程度上がっていまして、ここは非常にハードで、と、うん、いうのは労働市場がまだタイトなんですね。失業率 3.7 なんですよ。でいわゆる完全失業率って言いますけど、完全雇用が達成された時の失業率っていうのは連邦準備制度理事会は 4% と言って、それよりまだ低いんですね。賃金が下がるためには少なくとも 4% 以上失業率が上がらないとですね、なかなか下がってこないと。私は連邦準備制度理事会 4.4 でだいたいインフレ収まるっていうふうに予測してんですが、これは多分誤りで、失業率は 5% か 6% ぐらいまで上がらないとですね、今のインフレが 2% のところまで下がってこないと思うんですね。ということは結局簡単には利下げには踏み切れない。来年いっぱい少なくともあるところまで上げてですね、それは 5.25 なのか、それよりプラスアルファなのか、私はむしろプラスアルファなんじゃないかと思っていますけども、23年いっぱいはですね、高めで維持してっていうことが続くと思います。そうしますと当然景気後退っていうことが予想されてくるわけですね。私は年後半には景気後退、まあ、つまりマイナス成長っていうのが2四半期以上続くという事態がアメリカ経済についても起こるんじゃないかというふうに思っております。
なるほどね、慎重に見た方がいいですね。それではヨーロッパ、こちらは、はい、景気は決して良くないけどアメリカ以上のインフレに苦しんでると思いますが、はい、こちらの来年はどのように見ていけばいいですか。
そうですね、欧州の方はどちらかと言いますとウクライナ戦争の影響もありまして、天然ガスからまあ原油、こういうエネルギー価格がすごく大幅に上昇してるんですね。ですからその要因が一巡すると割合インフレ率は下がる可能性がある。っていうのはまだ賃金がですねアメリカほど上がってないんですね、ですけれども今非常にインフレ率高い。そして景気の方はですね、むしろユーロの方が、これウクライナ戦争で経済制裁やったおかげでですね、実体経済の方も相当マイナスの影響が出てるんですね。ドイツなんか産業界がもう我々は生きていけないと、こんな高いガスの価格払ったんじゃとても経済活動成り立たないと言っておりまして、おそらくユーロ経済ですね第4四半期から私はリセッションに入るんじゃないかと、マイナス成長ですね。 イギリスは実はもう第三四半期もう私はリセッションに入ってると思います。すでに始まって、でヨーロッパもまあ入っていくということで、私どものセンターではですね、 EU については先ほど 0.3% EU 委員会がですね出しているものが 0.3 なんですが、私どもはマイナス成長、ユーロですね、マイナス 0.2% ということをまあ見込んでおりまして、すでに第4四半期12月からですねリセッションに入るんじゃないかというふうに思っております。
うん、まあ、来年まで持たない、もう先に来ちゃうわけですね。わかりました。それからやっぱりどうしても伺わなきゃいけないのは中国、はい、これもまあ、ワクチンの接種が、はい、まあ、その中国製のワクチン自体の性能が効果があまりない上に接種も進んでなかったところに急ピッチにゼロコロナ解除と言ってしまいましたが、中国国内経済含めてそれなりに懸念してみておく必要あるような気がするんですが、いかがでしょうか。
はい、おっしゃる通りだと思うんですね。つまりコロナについては最初中国は死者がこんなに少なくて素晴らしいと言ってたんですが、今はですねもうこれを続けることができないと。しかしながら医療体制が非常に脆弱なんですよね。日本も必ずしも十分じゃなかったですけれども、中国はもっと医療の、足らないんですね。人手が不足してるんです。で、そのように不足しているので厳しいロックダウンをずっと続けてきたと。しかしそれにももうだんだん耐えられなくなって、人々が耐えられなくなってきたということなんで緩和したんですが、緩和したおかげで今ものすごい勢いでですね、コロナが感染者が増えている。なのでこれは100万人、1日100万人ぐらいの感染者なんじゃないかってイギリスのですね医療関係のシンクタンクがそのように予測を出していますけど、これで結局まあロックダウンを解除したけれども、私が恐れますのは感染者があまりに多いので本当に経済が動かなくなる、感染者が多すぎてですね、ということが一つある。それからもう一つはですね、アメリカが今厳しいその半導体に特に関してですね、厳しい輸出規制を10月7日にやりました。私はどうしてそういうことが起こったかと、見てみますとですね、今ウクライナ戦争でもって実はロシアが半導体が足んないんですよね。今はもう半導体 AI 使ってそれで戦争するという時代なんですが、その半導体が足んないんで、もう電気機器でですね、冷蔵庫の使ってる半導体使ったりですね、それを武器にしたり、ところが一生懸命半導体輸出してる国があると。もう台湾と中国が主な輸出国だったんです。だから台湾は当然すぐウクライナでやめたわけですね。とは中国は依然としてスミックっていうところが大量に半導体出してるんですね。しかもそのスミックっていうところが先端のかなり、これは微細化って言いますけど、高度なものほど小さくなるんですね。7ナノというですね、ミクロンっていうですね、そういう高度なものまで自主開発する力を持ってる。それがロシアにどんどん流れてると。結局コロナでデカップリングすると、自分でデカップリングする。今度アメリカがこの、輸出規制でデカップリングする、ダブルデカップリングですね。なのでこれは厳しい、私どものセンターは、まあ、来年ですね 4.1% と言っておりますが、おそらくこれは難しい。22年ですねについては私ども 3.1 って読んでたんですが、おそらく3も維持できない、おそらく 2% 台、第4四半期は多分またマイナス成長なんじゃないかと思っております。
まあ、そういった中で、まあ、最後に一言お願いしたいんですが、それでも日本は、海外のいろんな状況の中では優等生でいられるというのは、どのあたりをよりどころに考えて頑張っていけばいいんでしょうか。
そうですね、国内需要を見ますとやっぱり設備投資が底堅いんですね。これは単管の見通し等を見ましても 10% 以上ですね見込んでおりまして、これはどうしても企業としてもグリーントランスフォーメーション、グリーングロースやんなきゃいけない、から DX ですね、デジタルトランスフォーメーションもやんなきゃいけない。そのためには膨大なその投資が必要なんですよね。まあ、150兆っていうのもグリーンのために必要だという数字も出ておりますけれども、はい、どうしてもそういう、まあ、経済構造の抜本転換を迫られていますので、そこの部分は私は底堅くいけるんじゃないかと思っております。
よくわかりました。大変興味深いお話ありがとうございました。来年もぜひまた番組においでいただき、お話を聞かせていただきたいと思います。今日本当にありがとうございました。
どうも、はい、どうもありがとうございます。
以上、今日の深掘りは公益社団法人日本経済研究センター理事長岩田和正さんをゲストにお迎えしてお送りしました。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて、町田鉄の深掘り、あっという間にお別れの時間になりました。
はい、今日の、日本経済研究センターの岩田理事長のお話ですけども、まあ、もちろんその政府見通しも甘いし、来年厳しい部分はあるんですけど、それでも、まあ、世界経済の状況の中では、底堅い動きを見せてくれるだろうということは、私伺っててちょっと明るい気持ちになれました。
少しでも明るい光が差すことがあればいいですね。
はい、
今年の放送は今日で最後となります。新年最初の放送は1月6日金曜午後4時です。それでは来年もどうぞよろしくお願いします。